東日本大震災から7年目が始まりました。6年前、津波で流され、駅もお店も会社も何もかもがなくなり、ゼロから新しく作り直してきた宮城県は女川町にある小さなプレハブ小屋のラジオ局、女川 FM から宮城県内はもちろん、全国津々浦々にお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がこの番組の進行役、元中学教師佐藤敏郎、53歳です。そして、
普段は海の幸がいっぱいなこの町の水産業体験施設アガイステーションで働いています、マッチこと阿部マチコです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今年も3月11日が過ぎました。毎年のことですが、3月11日当日やその前後数日間は、テレビも新聞も今被災地はこうなっているという感じでわーっと特集されますね。実際私たち自身も、ラジオ局ではありますけど、それぞれが被災者だったり、大切な家族を失った遺族でもあるわけで、取材を受ける側でもあるわけですよね。今日もね、実際ちょっと取材の記者さんがスタジオの中にね、いたりですね。特に今年トシちゃんは大変な状況でしたよね。もう朝から晩まで、そしてね、テレビでは、地上波からなんと BS までなんかどこをね、つけてもなんかトシちゃん出てる気がしたんですけど、
実は今回の収録、その3月11日の夜にやっているんですけども、去年より今年の方が取材というか多かったような気がします。俺は思うんだけど、そのこの震災って誰も体験したことのないというか、前例のない大震災だったわけで、その後は前例のない日々が続いているんですよ。前例のない5年目、前例のない6年目、で去年特に5年目5年目って雰囲気で、もう5年目過ぎたらもうないだろう、なんていう風なのちょっとあったじゃないですか。これメディアの人はね、いやそんなことはないよっていうアピールだと思うんですよ。でもさすがにね、テレビカメラとかマイクにはもうちょっとヘキヘキしてる部分は実はあったりするんですよ。でもこれは私はラジオをやってから気づいたことなんですけど、このマイクの向こう側には受け取る、聞いてくれる人がいるっていう、マイクの向こう側の存在をなんかすごくこうラジオを通じて意識するようになり、そうすると なんかこう拙い言葉かもしれないけれど、なんか言わなくちゃな、言った方がいいかなって思っています。この話するだけでね、今日は終わりそうですけども。
そうですね、なのでね、ちょっとじゃあ先に進んでいきますかね。そういう意味でした。
でなんか先からスタジオが賑やかなんですけども、
そうです、私の声外にもね、入ってますか。
今日はですね、超内外からたくさんの人がスタジオに、来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか本当にたくさんですね。今日なんか楽しくなりそうですね。それでは今日の1曲目参りましょう。前にこの番組にも遊びに来てくれた倉木舞さん、今全国コンサートツアー中なんですが、なんと4月1日土曜日、ここ女川町でその全国ツアーの女川公演を行うことになりました。
これ本当のニュースですからね。
本当のニュースです。
本当に来ます、本物が来ます、そっくりさんではありません。
そうです、ただいまチケット好評発売中です。ぜひ皆さんも遊びに来てくださいね。
倉木舞さんのニュースアビバ。宮城県女川町、女川 FM をキーステーションに、あなたのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。いつもはここで女川町民や女川町ゆかりの人々をゲストにお招きして、この人さ聞いてみっちゃをやっているんですけれども、今日はこのラジオの前身であり、2011年の震災直後から昨年の春まで5年間ここ女川町で放送を続けた臨時災害放送局、女川災害 FM の仲間だったこの方々が遊びに来てくれています。
皆さんお久しぶりです。そして初めましての方もいらっしゃるかと思います。阿部真奈と申します。女川災害 FM には2011年の4月開局当初から携わっておりまして、閉局するまで5年間パーソナリティを務めておりました。現在22歳になりました。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お次は、
はい、今19歳になりました中村葵です。今年で社会人2年目になります。はい、よろしくお願いいたします。
はい、女川災害 FM では、そもそも人手不足だったり、震災直後は学校も長期休校になっていたこともあって、高校生や中学生がアナウンサーとして活動していました。その活躍は新聞やテレビで取り上げられたり、テレビドラマにもなりましたよね。
はい、
はい、一時期は女川の名物みたいに言われた、ね、こともありました。
うん、
マラちゃんはその1期生、葵ちゃんはそれに続いての2期生でしたね。
うん、
つまり当時はいくつだった？
1期生の私は高校1年生、まあ、2年生に上がる直前で東日本大震災があったので、まあ、実際には高校2年生になってからラジオに関わるようになりました。
はい、
でちょうど6年前の3月11日なんですけれども、まあ、私自身学校が休みだったので、まあ、家族と何気ない休日を過ごしていました。ただその時に、まあ、地震が起きて、で私の住んでいた家が海から2キロ以上離れた場所に建てられていたので、まあ、津波が来るっていうことはすぐに想像できなくて、
見えない位置だしね。
そうなんです。だから、まあ、家族と逃げるっていう判断ができなかったんですよね。でそこで、まあ、車の中で余震が収まるのを待って暖を取っていた時に、実際に後ろからすぐ津波が押し寄せて、まあ、結果的に母と祖父と姪が亡くなりました。でまあ、震災直後はずっと家族の遺体が見つからなかったので、まあ、遺体捜索をずっと続けていたんですけれども、まあ、祖父と姪は2011年の4月になってからすぐに見つけることができたんですけれども、お母さんだけがどうしても見つけることができなくて、まあ、最終的には2012年の2月になってから女川から8キロ離れた海で見つかったんですけれども、まあ、その自分の家族を探すっていうことを高校1年生の時にずっと続けていたら、だんだん精神的にも疲れてしまって避難所に閉じこもるようになってしまっていたんですよね。でそういう時に女川災害 FM で一番最初に喋っていた私の中学校の先輩がいたんですけれども、その方になんかそんなに落ち込んでるんだったら何か活動してみないっていうふうに声をかけていただいて、出会ったのがこのラジオ局でした。それがきっかけで私は女川災害 FM に関わるようになりました。
なるほどね。葵ちゃんはどうですか？
私は中学校の頃にこう地震が起きたんですけど、その先輩たちの卒業式の準備をしている時に、ちょうどあの山の上の方に、あのみんなでこう集まって避難してて、それよく覚えてて、でこうブルーシートをかぶせられてたんですね、その時は。で私その意味がその時は分からなかったんですけど、こう後から大きくなって考えると、こう先生たちがこう津波を見ないようにしてくれてたのかなって考えると、すごいなんか、なの先生たちもそういう状況の中でよく考えて私たちのことを守ってくれてたんだなって思うと、すごいなんか感動してきてしまったんですね、その時。なんだろう、先生たちのそういう体験を見てて、女川のために声に出して発信したいなっていうことで、工学館にその時通ってたので、大越さんにそういう活動をしてみないかって言われて、
まあ、大越さんっていうのはね、前の災害 FM のパーソナリティですよね。
はい、そうですね、はい、その方に勧められてやってみようかということで活動してみました。
その頃はもうマナちゃんたちは活躍した、卒業したとか、
ちょうど私が2013年に大学が東京の大学だったので進学するっていうタイミングの入れ替わりで入ってきたのが葵ちゃんたちでした。
そんな、ね、高校生たちはですね、まあ、学校があるので、まあ、主に土曜日日曜日週末を中心に活動していましたね。まあ、女川災害 FM は、まあ、町のラジオ局ということもあって、仮設住宅にいる高齢者の方とかもね、たくさん聞いてくれてたんですよ。なのでこう自分たちの子供や孫のもう世代ですよね、喋っているということですごく応援してくれたんですよ。
そうですよね、ちょっとあのつまずいたり噛んだりするのがいいねなんて、
そうそう、あとね、あの私ズーズー弁って言いますけど、はい、方言丸出しで喋ってたので、はい、まあ、それがねすごいまた身近に感じてもらえたのかなと思いますね。まあ、さっき話に出たドラマなんかにもね、なんて話題になった後は、街の外から来る人も、ね、注目してくれてね、たくさんの方が聞いてくださいました。まあ、今それ ぞれ、まあ、ラジオを振り返って思い出すことって何かありますか、まなちゃん。
私はやっぱり避難所生活を半年ぐらい続けていた時に、うん、避難所でずっと女川災害 FM が流れていたんですよね、うんうん、でその時にやっぱり私も家族を亡くしてどこまで震災の話を話していいんだろうとかすごい悩みながら初めてのラジオに関わっていて、うんうん、で初出演が母の日だったのをよく覚えてるんですけど、うんうんうん、母がまだ行方不明の中で何が言えるんだろうって悩みながら、うん、でも素直に出たのがお母さん16年間育ててくれてありがとうっていう言葉だったんですよね、うんうん、
今日の5月8日のテーマは母の日、あなたのお母さんとの思い出、感謝の言葉を教えてくださいです。じゃあまなちゃん。
はい、そうですね、私は、うん、10年くらい前にお父さんが病気で亡くなって、うん、それ以来ちょっとお母さんに育ててもらってたんですけど、
母子家庭か、
母子家庭でしたんですけど、 それでやっぱり反抗期もあっていろいろあったんですけど、うん、やっぱり誕生日とかそういうイベントの時はしっかり母子家庭で家庭が辛い状況でもプレゼントをくれたり、
うん、一応嬉しもらって嬉しかったプレゼント何、
はい、あの中学校でソフトボールやってたので、うん、ちょっと高いんですけど、うん、ちょっとかっこいい色のついたグローブを買ってもらったのは、
何色何色、
あの赤と黒の混ざったような、
かわいいかわいい、
うん、そのグローブが嬉しくて本当に、
ね、
はい、うん、でも、うん、今回お母さんちょっと津波でまだ行方不明なんですけど、そのお母さん、ね、本当に16年間ありがとうっていうことを伝えたいですね。今天国でもう安らかにもう見守っててくださいと伝えたいですね、う
ん、
はい、
まなちゃんです。
で周りからどんな反応があるのか正直怖かったんですよね、うんうん、でも実際に避難所に帰ってみると今まで話したこともないおじいちゃんおばあちゃんだったんですけれども、うん、私も実際家族を亡くなっていてこの気持ちをどう打ち明けていいのかわからなかったんだけれども、うん、ラジオを聞いてあみんな一緒なんだって思えたっていうことを言っていただけたのが、うん、すごく今でも思い出に残ってますし、うん、私もちょっと内側に入り込んでしまっていた、うんうん、もう閉じこもってしまっていたんですけど、あ素直に家族が亡くなった話も打ち明けていいんだなって、うん、その時に初めて思えるようになったのですごく覚えてます。
まさにこうマイクの向こう側には、ね、はい、こううん、そういう世界が存在があるっていうことだよね。
はい、
そうですね。葵ちゃんは。
私はそのラジオに入りたての頃に、うん、見学で来たんですけど、はい、その時にマナ先輩と大平先輩がいたのを覚えてて
大平って言いましたね
マナちゃんと同級生の高校生アナウンサーですね、
はい、で2人がいて、でその時にこう見学をしてるだけだったのはずなんですけど、うん、そこで実際に喋ってみようってなってなるほど、初めてそこで喋ったんですけど、やっぱりこ うまく喋れなくて、喋ることがこんなに難しいんだなっていうことを、うんうん、思ってて、
本当にただの見学だけのはずだったんですよ、はい、うん、私たちの目の前に座っていて生放送を聞いてるだけだったのに、うんうん、急に、まあ、音楽 CM が入ってる時に原稿を渡されて読んでみてって言われて曲分けがどうなったんですよ、
ね、どっかの悪徳商法みたいな俳優ですね俺ね、
う
ん、
それがもうデビューだったので、ね、今改めて社会人2年目入ったっていうことを聞くと、うん、改めて感慨深いなって思います ね、
うん、そうですよね。
皆さんお元気ですか。ここからの時間は高校生アナウンサー7号私中村葵と
8号の住吉夏実です。よろしくお願いします。
続いてはイベント情報です。
はい、
はい、ふるさと東北の、はい、大切な宝物たち展、う
ん、はい、
こちらは松井大門さんの水墨画の展示会ですね、うん、
お、
あ水彩画ですね、失礼しました
。
水墨画ってあの墨だよね。
墨ですね、
はい、ごめんなさい、はい、
今日で最後なので、
はい、
ぜひ、どこでやるのか場所、
女川町市民球場の
市民球場の
仮設住宅内のアトリエで、
アトリエで、はい、はいはい、ぜひそこにね、
ま、なんかあっという間の6年間とか5年間のようでいて、やっぱりいろんなことがあったんだよね、
はい、
うん、
ね、
なるほどなるほど、
ゆぽっぽゆぽっぽ
女川温泉ゆぽっぽ、営業時間は朝9時から夜9時まで、
ゆぽっぽ。
さてですね、そんな災害 FM もちょうど1年前に閉局になり、そして震災から6年が経ちました、
はい、
私にとってはこうラジオだけではなくて、この2人は中学校の時の、
うん、
一応先生と生徒という立場で、
はい、
まあ昔から 知ってますけども、うんうん、それだけにね、なんかこう私の記憶の中では、はい、もう女川第一中学校のジャージとか着てる姿のまんまなんですよ。
なるほど、
ね、
こんなに美人になりまし
たよ。そう、マナーとかね、そのソフトボールやってたような、ね、うん、感覚があるんですよ、
はい、
なんかねこの、うん、美しいというかね、こうピチピチというか、なんか俺言うとなんか変なおじさんに聞こえますけども
大丈夫です大丈夫です、はい、
なんかこう感慨深いというか、
うん、
なんかいいなと思います、
うん、
はい、
ね、
まあ、葵ちゃんは去年の春から社会人になって、はい、まあ、町内の水産会社で働いている、はい、どうですか社会に出てみて1年、まあ、学んだこととかあれば、
やっぱり難しいことたくさんあってで、やっぱこう大人になるとこう自分でこう手続きをしなきゃないこととかもたくさんあって、
なるほどなるほど、
なんだろう、給料明細をもらってその自分で考えてこうお金をこう支払っていくっていうことが結構思ってるより難しくて、
なるほどね、
車の保険だったりとか、本当になんかそこで現実的に、
なるほどね、
うん、お金のことってなるともう難しくて、
うんうん、本当にイメージの中では中学校のジャージを着た、ね、イメージの葵ちゃんが給料明細とか、ね、車の保険とかっていうのはなんか感慨無料でございますね。あ、なるほどね。と、まあ、マナちゃんは、はい、まあ、あちこちの新聞やテレビのインタビューなどでもこう言ってきましたけど、はい、この災害 FM に参加したことで、なんていうか放送とか報道とかっていう仕事をしたいと思いた、うん、
はい、
はい、で東京の大学に行って、そしてまあ就活を頑張ったわけでございますね、はい、どうでしたか。
結構去年丸々1年就職活動をやってきたんですけれども、はい、なかなか厳しくて、うん、まあ、もちろんメディアっていうのがすごい狭い業界なので、うん、内定者もう5人にも満たない世界なので、うん、そこでどれだけ頑張れるか、まあ、辛かったですね正直に言うと、うん、で何回か続けていくうちに、まあ、最終面接まで進める会社も何個かあったんですけれども、うん、みんな最終で落ちることもあって、
うん、そうだね、
現実って辛いなって正直思いました、
うんうんうん、
ただ最後まで諦めずに、やっぱり自分のやりたい夢を追えるのって今しかないんだろうなって正直に思って、その気持ちに素直になって就職活動マスコミ一本で受けてきました、うんうん、で最終的に、まあ、この春から宮城県のお隣ですね、
はい、
福島県のテレビ局に勤めることになりました。
いや、素晴らしいご報告です。おめでとうございます。
おめでとうございます、ね、
ありがとうございます、まあ、東日本大震災があって、まあ、家族を亡くなったことをメディアの方に聞かれる機会がものすごく多かったんですよね、うんうんうんうん、でその時にやっぱりいい方ももちろんいらっしゃるんですけど、まあ、家族が亡くなった時の詳しい状況を話してほしいとか、まあ、どうしても文字とか映像だと分かりやすくするためにそう聞かれるのは分かるんですけど、なかなか人との交流とかなかなか関係性ができていない状況でそれを聞かれると正直辛いというか、まあ、たまに女川の誰かが言ってた言葉なんですけど、自分って3月だけの消耗品なのかなって言ってる言葉がすごくぴったりというか、そう思っちゃうことがあったんですよね。だからこの経験があるからこそ、自分が取材をした相手にそういうふうに思ってほしくないなっていうのが最初のきっかけだったんですよね。だからそういう意味でも、まあ、宮城県岩手県とまた違った震災の問題がある福島県で働けるっていうことにはすごくやりがいを感じてます。
もしかしたらマナだからできることってあるかもしれないよね、
うん、ただもちろん震災の経験があるからっていうので押し付けにならないように、うん、まあ、ゼロからスタートする気持ちで働きたいなっていうのが今の気持ちです。
なんか感心しました。
そうですね、今私 ねこの後に決意を聞こうと思ったんですけども、
あら申し訳ないです、うんうん、
まあ、素晴らしい、
ね、
まあ、就活でバタバタしてたのはね、ちょっと噂に聞いてましたけど、うん、なんか一回の面接にスーツ忘れていったとかなんとかって言ってそういうことも
ありましたね、
伝え聞いてはいますけど、
なんかそれどうしたのかとても気になりますけれどもね、
まあ、全国マスコミ受けているとなかなか交通費で破産しそうになってしまいまして、うん、最終的に夜行バスで旅をしていたんですよね、うん、
はい、
ただ夜行バスでスーツ着てるとしわくちゃになっちゃうので、はいはいはいはい、それで夜行バスの中ではジャージを着てたんですよ、うん、
はい、
で最後までパリッとしたスーツにしたいと思って壁にかけてたんですよね、うん、
なるほどなるほど、
でそのままバスに乗って何かが足りないって思った時にスーツがなかったんですよ。 しかも局長面接で最終の手前だったんですよ、ね、
いやそういう話を聞いていたので心配してたんですよ、
ね、私もどうしようかと思ったんですけど、まあ、ね、まあ、当日もう局長面接まで来て新品のスーツ買いましたよ、はい、で新しいスーツで行った会社にご縁がありました、
うん、なるほどね、
ちゃんとオチがつけられました、
はい、素晴らしい、
ね、このエピソードを聞いたら、ね、
はい、改めて拍手、ね、
はい、
おめでとうございます。
今日はですね、なんていうか感無量なんですよね。今、うん、葵ちゃんとまなちゃん、まあ、教え子がこのような成長したお美しい姿でこう座っていて、実はですねスタジオにはもう一人来てくれた、まあ、これまた私の生徒だった、一人がいます、
はい、
まあ、彼女も、震災でご家族を亡くしお父さんね、今は役者を目指して東京で学んでいます。
春から3年生になります、新田修子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実は修子さんは、今年、2017年の女川町の追悼式典で、遺族代表の言葉という大役を果たされました。ね、まなちゃんは2013年にね、はい、同じ役を果たしておりますよね。
はい。
はい、まあ、そこでも語ったと思うんですけども、今東京で頑張っていて、また今、女川町に久しぶりに戻ってきて、まあ、どんなこと考えてるっていうか、心境をちょっとお話してもらっていいですか。
はい、遺族代表の言葉を、のお話をいただいて文を考えている時にもう思っていたことなんですけど、うん、私はその女川町で被災をして、うん、でも大学は東京っていうことで、うん、その中の視点と、うんうんうん、その大学出てから東京にいた自分から女川町を見るっていう外の視点を両方持てるなと思っていて、うんうんうん、その両方の視点を持てるからこそ言える言葉を書こうっていうか伝え読もうと思って、うんうんうん、文章を書いたんですけど、うん、なんかそれがうまく伝わってればいいなと思いました。
なるほどね。はい、まなちゃんもこう4年間東京でいたわけで、はい、今の話なんかわかるんじゃない？
私が、うん、遺族代表の言葉を読んだ時はちょうど2013年で女川町離れる直前だったんですよね、うんうん、だから私もその中で今までは女川町のことだけをやってきたから、うん、もっと女川町を広く見たいから外に出たいっていうのが決意の言葉だったんですよね、うん、だから今私とはまた違った外の視点も見たからこそ今女川町どういうふうに見えてるのかすごい気になるかな、うん、
やっぱ演劇を学んでるので、うん、その震災をモチーフにした作品を見る機会があって、うん、でもやっぱり私がこう感動するとこだったりとかその悲しいな怒り覚えるなみたいなところで受けてたりとか、
うん、
なんだろう、なんか反応が全然違っていて、
なるほどね、
やっぱその感動したって言ってもその中身、うん、感想を聞いてみるとやっぱり全然違っていたりとかして、その差っていうのをすごい肌で感じていましたね、うんうん、はい、
まあ、今日冒頭にも言いましたけど、その誰も体験したことのないこう5年6年があったわけで、そのいわゆる被災地と呼ばれる女川とかさ石巻でいろんなことに向き合ってることもそうだし、外で見ている人たちにとっても体験のしたことない外からの目なんだよね、それね、
うん、
それからやっぱり、まあ、私も遺族なんだけれども、うん、遺族という言葉だよね、やっぱこうなんか何とも言えないよね、その通りなんだけども、
はい、
うん、その遺族ですって言われる時に、うん、受け止め方というか、
うん、
肩書きになっちゃってるよねそれね、
うんうんうん、
それもなんかこううまく俺も表現できないんだけど、
確か遺族とか、まあ、震災孤児っていう言葉もそうですし、うん、あと被災者っていう言葉自体にもレッテルというか、
うん、
そういうものがあって、被災者っていうだけでもイコールかわいそうな人っていう最初の視点が入っちゃうんですよね、うんうんうんうん、だからそこから抜け出すのって意外と当事者は苦しい
だと思います、うん、そうだね、その通りだね、うん、でもさ、これをちょっと逆の立場で俺らがすごく遠くの人で、うん、遠くでそういうことを見るとやっぱりそう思ってしまったの、うん、しまうかもしれないし、
うんうん、
でもね、俺はさ、この頃さ、特に俺の場合大川小学校のっていうのもさらにつくわけさ、
うんうん、
ね、なんかね、大川小学校の遺族ですって言われた時に、まあ、うちの娘は瑞穂って言うんですけど、うんうん、佐藤敏郎さんと佐藤瑞穂さんですって紹介されたような気が時々するんですよ、うん、まあ、毎回じゃないけど、
うん
うん、なんかそういう風な捉え方もあるのかなってちょっと思ったりもしています。
今のはすごい発想というか、
うん、っていうかそう思った時があったんです実際、
うん
うん、あ、そうなんだ、今日一緒に来てんだなっていう風に思った時があって、まあその時々なんかやっぱりだって俺らだってそういう震災で遺族になるなんて もちろん好きでなったわけでもないし、うんうんうん、初めての体験だし、うんうん、迷いながらっていうのも大事ですよね、うんうん、なんか止めどなく話してしまいそうですけども、はいね、これはね3時間番組でもないので、はい、今日はですね、私このギターも持ってきましたので、
はい、
まあ、特にこの若者の旅立ちというか門出のためにですね、はい、みんなで歌を歌おうかなと思って、います、はい、いろいろ曲考えたんですよね、
まあ、若者の門出って今おっしゃっていただいたんですけれども、私がちょうど卒業することになりました、まあ、大学4年間大変長かったですし、うん、その大学に通ったのも女川町の人、それからまあ全国の方からの支えがあったからこそ通うことができたと思っているので、そういう意味ですごく感謝の気持ちしか溢れてこない卒業なんですよね。でその中でぜひ敏郎先生に私の大好きなこの曲を弾いていただきたいなと思って私からリクエストさせていただきました、はい、でこの曲なんですけれども、皆さん知ってると思うんですけれども、女川 FM のお友達、それから女川町のお友達として何度もここ女川町に来てくださっている桃色クローバー Z の皆さんの曲なんです。で実は2015年の復興祭、うん、女川町であったんですけれども、はい、その時に女川町の小学校の子どもたち、それから女川災害 FM の、まあ、高校生パーソナリティのみんなと一緒に女川町で歌った曲でもあるんです、
はい、
そういう思い出深い曲をリクエストさせていただきます。桃色クローバー Z で青春譜です。
はい、じゃあみんなで歌いましょう。
手放されてた、ずいぶん不公平な旅行カバン抱えついたこの学び屋で、すぐに羨み、時に見下げて、臆病な本当をぶつけ合って、光る荷物を増やしてきたんだ。いろいろありすぎてうまく家作り返す、ああごめんねありがとうだけを、夢を固く握って決してたどり着けない、遥か遠くそれでもただ一筋に僕たちは歩いて行こう。
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで、メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
ここからは皆さんからのお便りを紹介します、
はい、
まずですね、まなちゃんの就職決定を受けてたくさんの激励のメッセージをいただきました、
はい、
ね、
はい、ありがとうございます、
はい、読みます、ラジオネーム、まだてのレバンドフスキミさんから。
およく読めました。
素晴らしい。10回ぐらい練習しましたので
、なんで教え子に拍手されてますよ。
拍手するところじゃないからね、これね、はい、阿部まなさん、
はい、
大学卒業&入社おめでとうございます。
ありがとうございます、
前向きに明るく頑張っている福島の人たちの姿を地元から全国に発信してください。応援してます。
頑張ります、
ね、はい、次のメールはね、今日来ていただいたしゅうこさんに読んでもらいます、
はい、水谷康隆さんからいただきました、
はい、
まなさんおめでとうございます。
ありがとうございます。
被災者を代表して 小田川さんが FM の経験を生かしてとか必要以上に考えすぎないで素直に自然体で報道に携わっていただければと思います。今後の人生に素敵なことばかりたくさんありますようにといただきました。
ありがとうございま す、ね、結構期待されると折れちゃうんですよね、うん、私、うん、もうすごい期待を背負いすぎちゃう性格でもあるので、そのお言葉を胸に刻みながら頑張りすぎないようにします。
はい、
はい、ありがとうございます。
で次は葵ちゃん読んでください。
はい、続いてラジオネーム麦パパさんからです。マナさんの就職が決まったそうでおめでとうございます。
ありがとうございます。
福島は仕事でよく行っていますが、復興はまだまだこれからという印象です。あのちゃっこかったマナちゃんが安倍マナ記者として福島でどれだけ頑張れるのか、女川町民としてはこれからも勝手に自分の娘のように見守りたいと思っています。マナさんだけではなく、かつての高校生パーソナリティもみんな立派に育っていますね。こうした頼もしい若者たちの姿を見ることが私が幸せだなと思う瞬間です。でも時々はドジで漢字が読めないマナさんをまたラジオで聞きたいなということでいただきました。
いや、そこを葵ちゃんに読んでもらうっていうのがまたなんとも秀逸だなと思うんですけど、でもあのちゃっこ型っていうところ、うん、そんなにあの高校1年生なので見た目は変わってないんですけど、でも皆さんの支えのおかげでいろんな意味で大きくなれたのかなとも思います。うん、そうです
ね、まあ、女川の人だしね、麦パパさんはね、うん、ずっとねお便りくれてましたからね。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続いて私から、
はい、
ですね、福島県のラジオネームステイゴールドさんからいただきました。
はい、
マナさんご就職おめでとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
なんと我が地元の福島のテレビ局ということで今後の活躍を楽しみにしています。そしてぜひ福島県を楽しんでくださいね。
はい、
さてこれから福島県のことを伝えるのであれば、マナさんがこれだけは知っておいた方がいいと思う豆知識をクイズにしてみました。わかるかな。
なるほど、
では問題です。福島県は大きく3つの地方に分かれていて、天気予報もその地方ごとに発表されています。その地方の名前は何でしょうか。
私地理がものすごく弱くてですね、
はい、あの言い訳いいから言い訳いいので、はい、行きましょうか。
でもねこれだけは分かります、
はい、
中通り、
うん、
浜通り、
うん、
あと会津。
はい、正解。
なるほど、ね、
これだけは間違えたら特に会津の人たちから怒られるっていうのを強く言われました。なるほどね、
はい、三八上北地方じゃないのかな。違う県か。あ、なるほど、うん、
はい、福島県はね日本で3番目に面積が大きい都道府県なので、はい、まあ、同じ福島県といっても地方によって気候や住民の気質は大きく違っています。
気質も違うのか。
そうなん、全然違うんです。
はい、まだありますよ、
はい、
第2問です。
はい、
女川にはシーパルちゃんというキャラクターがいますが、
はい、
もちろん福島県にもいろいろなキャラクターがいます。その中で福島県の公式キャラクターの名前は何でしょうか。
これは難しい、
ね、難しいですね。
福島県、
福島、福島、でも最近なんか美島とか言いますもんね。
うん、
でも名産で言うと桃だから、
うん、なんかアンパンマンみたいなのいたような気がするんだけど違うか。
でも確かにパン、あのクリームボックスっていうパンというか、
郡山、
うん、の郡山で有名ですよね。
はい、じゃあ答えが出ないのでいきます。キビタン。
わかんない。何をかけてるんですか。
はい、
キビタン、
はい、福島県の鳥キビタキをモチーフにしてます。もともとは1994年に行われた福島国体のマスコットキャラクターとして作られました。
あ、じゃあ私と同い年ですね。
何す。
あ、はい、今画像を出してるんですけど見たことあります。わかります、これ。
なるほどね、
あ、はいはい、ね、見たことあるわ。
国体終了後も県のキャラクターとして使われていて、まあ、ゆるキャラという言葉が普及する以前から県民に親しまれています。
なるほど、うん、知識不足でした。
でもこれは結構広めたいよね、なんかね。
あ、そうですね。
ふなっしーとかさ、なんかくまモンみたいにぜひですね、このきびたん、
はい、
PR してください。
私が発信していろんな人に伝えられるように頑張ります。
はい、はい、ちょっとまだ続きがあるんですよ。あ、まあ、さて、はい、正解できたでしょうか。ね、できないようならちゃんと4月までに勉強してくださいね。
はい、まだ時間がありますので、はい、たくさん勉強させていただきます、
はい、ご活躍楽しみにしています。いただきました、
ありがとうございます。
皆さんからもメール、ハガキ、ファックスお待ちしています。宛先は後ほど紹介します。
復興食堂さんさん亭です。食堂では麺類、ご飯類などを出しております。営業場所は地域医療センターの1階。営業時間は平日11時から16時まで、水曜日と土曜日は11時から15時まで、定休日は 通常日曜祭日が休みになりますが、シーズンによっては変わることがあります。連絡お問い合わせ先は 0225-53-4060 まで。
今週もお送りしてきました女川なう佐藤敏郎の大人のたまり場、いかがだったでしょうか、ね。今日はあの教え子というかね、はい、若々しい方々に、来ていただきましたが、感想を一言お願いします。まず修子さん、
ゲストなんですけど、なんかこんなにあったかいというか、なんか今までいたんじゃねえぐらいの感じでいられたのがすごくありがたかったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、で葵ちゃん、
はい、ここに来て久しぶりに喋って、やっぱりこ うまく言葉が伝わらなかった部分も多分あったとは思うんですけど、でもその中でいろんな世代の人たちが今この場にいるんですけど、笑ってくれてとても助かりました。はい、今日はありがとうございました。
頑張ってください。
はい、
はい、じゃあ最後まなちゃん。
はい、女川 FM として新たにスタートを始めた大人のたまり場に出演するのが今日で最初で最後だったと思うんですけれども、この場を借りて大学卒業の報告、それから春から新しく社会人として踏み出せるということを皆様に報告できてすごく嬉しく思っております。本当に震災以降、私自身も皆さんに支えられてここまで成長することができたと思っていますので、これからは伝える立場を本当の職業にして、東北のこと、被災地のことをより伝えられるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、まあ、本当に今日はね来てくれてありがとうございます。
ありがとうございます
、ね、ありがとうございました。
元教師としても嬉しい限りでございます、はい、ね。なんかこうやってこう老いも若きもどんどんどんどんつながっていけたらいいなというふうに、うん、改めて今日は思いました。
お便り、メッセージ、リクエストもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子と
新田修子と
中村葵と
阿部真奈と
通りがかりの皆さんでした。それでは
今週も
頑張って女川に生まれ女川に育ち、これからも俺たちはここで生きてゆく。